いつまで喋ってんすか？
いつまで喋ってんすか？
いつまで話してんすか？
いつまで喋ってんすか？
いつまで喋ってんすか？いつ喋？
はい、この番組は40代おっさんの3人が高校生監督で同世代トークをお届けする番組となっております。というわけで最初のコーナーは40代とホニャララ、
イエーイ。
40代とホニャララは、まあ40代にもなっていろいろ悩みも多かったりするわけですが、40代が選ぶべきものや考え方をここで喋っていきたいと思います。ということで選ぶものや考え方になるんでしょうか。40代と平成という、
何何何、
40代と平成、
40代と平成、
はい、
ね、4月にもうね新元号が発表されますか、ね、
発表されますよ、はい、うん、ね、平成、まあよくよく考えてみると31年ということで、
はい、
僕ら46なので、10、
まあ、人生の大半を平成で過ごしてきて
る。そうなの。
なんかでも昭和のキッズっていう気持ちがまだ残ってたりするんだけどね。
そう
ね、
いや全然キッズとしては昭和よ、うん、
でもやっぱり平成全部駆け抜けたね、
駆け抜けたね、
うん、まあズルズルなのか駆け抜けたのか分からないですけど、まあまあ、うん、まあまあ、
いや、ね、青春時代は平成、
平成だと高校からね20代まるっと平成駆け抜けましたよ、うん、
駆け抜けたね、うん、平成でじゃあまあよくあることですけど、じゃあ覚えていることとかにしてみます。
覚えていること、
平成思い出の平成みたいなや
つ、趣旨がわからん。
俺も趣旨
じゃあ君から言ってよ、
平成語っておくれよ、
鳥海から言ってよ、
40代の視点で
平成、なんだろうな、平成と昭和ってよく間違わない、あれ平成だったなとかならない。ごめん、
そういうこと、
そうでもないな、
どのことを言ってんのか、
いろいろは平成ってさ、まあ1989年の1月8日から、
うん、
なんだって、
はいはい、そうね、そうね、
2001年平成元年がかな、うん、はい、89年って
高校1年生かな、
高校1年生バブルで、そうね、あのトゥナイト2を見て、うん、そのトゥーリアとかジュリアナとかの、
そうね、取材の VTR がいっぱいあって、高校2年の時かな、
でその時にすごい早く大人になりたいなと
思って、あ、どう思ってたの、
パンツ見たいなと思ってた。
ノーパンしゃぶしゃぶなんかも多分その頃じゃない、
ノーパンしゃぶしゃぶもそこでしたか、
で鳥海さん大人になりたくなったんだね、そこで。
ノーパンしゃぶしゃぶはほら、ね、大蔵省だから大変だけど、
まあ、ノーパンしゃぶしゃぶだったお店が俺が前住んでたとこのすぐ裏にあったんだ、六本木のさ。
ノーパンしゃぶしゃぶの話はいいんですよ。
あ、そう、
焼肉屋さんになっちゃってたけど、うん、
ノーパンの、
ノーパンじゃないけど。じゃあ一番思い出は ノーパンしゃぶしゃぶだと。
ノーパンしゃぶしゃぶじゃなくて、トゥナイト2だっつってんの。
俺捕まった時やべえな、
使われるね、
トリューの話題が
使われる、使われる。で、まあ、バブルケーキでしたよ。でバブルケーキ、
ケーキ味わったかね、
味わってないんすよ
俺らのね、2個ぐらい上がねバブルでね、あのボーナスで、
うん、
ボーナスで袋が立ったとかね、
うん、
厚みで、僕らはもう消防
超売り手市場だった、うんうん、
でも俺らもちょうど鳥海さん覚えてると思うけど、僕らの就職は大変な時期にもう
始めてました、
ちょうどなくなった途端だったんで、
はい、う
ん、
そうだね、
うん、
あの僕と鳥海さんも、ね、同じ学校で、そのクラスの卒業の時に就職が決まってたの多分ね、
う
ん、10人いなかったかな、
そう
40人ぐらいいて、
ほとんど
就職決まらないまま卒業したよね、うん、そんな不景気な、
でも俺とか俺、そうそう、本当仲間内だと俺と斉藤君ぐらいしか本当仕事決まってなくて、
ま
あ決まってた仕事もあっという間に俺辞めるわけなんだけど、
あと企画か、
いやドゥ企画、
あドゥ企画、はい、ドゥ企画だ、
ドゥ企画、そうなんですよ、
ドゥ企画な、
ドゥ企画です、いろいろあったドゥ企画もう思い出し、もうないと思いますけどね、
ないの、
そうなんですよ、バブル景気をだから経ずに、まあ、大学や就職を得て、
うん、なんかこうブラウン管の向こうで眺めてたのがバブルケーキなのかなっていう、うん、
でも今思う
どう、さ30年さ経ってさ、
なんかね、いや
自分はね、そのまあ就職活動時期にさ、ちょうどサリン事件があってさ、うん、俺あと1日早く就職活動のね面接で日比谷線乗ってたら多分やばかった、うん、ちょうどそんな時間帯だったけどさ、そんなさ、なんだろうね、そういうのから始まってさ、なんかネット社会になってさ、うん、なんか物がいろいろ増えてきてさ、うん、なんかお金はねそんなになかったかもしんないけどさ、
うん、
でちょうどね自分のその青春の時期、まあ就職して青春の時期っていうのはさ、六本木にずっと住んでたんでさ、うん、なんだろうね、平成とともに六本木の生活があったっていうかさ、
うん、
なんかねきらびやかな世界もちょっとダークな部分も
だって引っ越した時はジュリアナがあったんだよね。
あったね。
でもジュリアナがなくなったんだよね。
でまだ大江戸線がまだなかった
ね。なかったね。
タクシーじゃないと、うん、六本木行きにくいなっていう、う
ん、いや行きにくかったわ。
陸のことって呼ばれてた
日比谷線だけだ、ね、
日比谷線だけ、
うん、
僕が AD 始めたのもその六本木のちょい先の飯倉片道の交差点っていうところがあって、ロシア大使館の手前だったから本当行くの大変だったし、
バイクで行ってたんだよね。
バイクで行ったりとか車も使ったし、
俺も仕事で付き合い先 その取引先のね芸能事務所があったのね。そこのあるアーティストの開放誌を作ってて、それがね六本木だったのよ事務所が。で毎回毎回めんどくせえっていうのがあるんだけど、六本木
だから見る見るあれだよ、なんかヒルズもできて、
うん、
ミッドタウンもできてさ、
そうね、
うん、ヒルズなんかなかったんだから。
平成に入ってから建物がどんどん高層化してね、う
ん、いやだって俺その前のテレ朝も仕事してたから、
うん、
日会家とかもあったし、
あったよね、
あなたもいたね、日会家もあったし、うん、でもそれが全部なくなって、あの辺の地権者がねビルの中に入ったりとか、金魚屋さんどうなったんだとか、
金魚屋さんになったよね、
細かいいろいろ話もあり
なんならお台場ができたのだって平成入ってからじゃない。
何ができて、
お台場自体、
まあ、お台場そうだね、だって僕らが就職した時はフジテレビは川田町っていうまで、あけぼの橋の駅のあたりにあったわけでさ、なあれお台場ができたのは 2,3 年経ってからだよ、うん、俺が就職してから。
だから都庁が建ってさ、横浜はランドマークが建ってさ、でお台場ができて、結構こう開発がね、平成やっぱりまだバブルのこう、うん、残り火っていうかきらびやかな。
だからこの30年って多分ものすごい発展の、うん、
もう街は様変わりしたよね、
時代なんだよ平成っていうのはさ、うん、昭和もね63年間あってさ、うん、すげえ発展したと思うけど、ただそれ以上に平成の時代って、
うん、
凝縮な発展っていうかさ
してると思う。
まあ昭和は戦後を含む、戦前戦後も含むからあれ
ですね長いからね昭和はね。でやっぱそれの中でね、こうやっぱり携帯とインターネットっていう、
いやそうね、
もう革命でしょ。
ネットの社会ができてから、うん、なんか廃れたものがいっぱいある気がするんだよ。
ああそれはもう、うん、あのよく言われるのが、僕らが昭和の時に憧れてたもの、
うん、
家電をキラキラ目を輝かせながら電気屋さんに行って見てたものっていうのは、うん、大抵今携帯機体で足りてるっていう、
うん、そうだよね。
テレビ、ウォークマン、
うん、
カメ、デジカメ、ワープロだとか、
うん、
もう、
うん、
あらゆるものが、うん、こんだけになっちゃった。
そうだよね。
そういう進化、
うん、
を楽しんでいます。平成。
あ、楽しんでいる。
いや楽しいよ。だって子供の頃にさ、なんだろうな、SF とかで見た世界じゃん。本当に。
腕時計でね、喋れたり。
腕時計で喋るの憧れたよね、子供の頃ね。
本当に喋れるもん。
喋れるしね。うん、あとね、テラザーブイチ、コブラのテラザーブイチの書いた悟空かな、うん、悟空っていう漫画があるんだけど、それはね、目にコンピューターを移植してて、いろんな情報がねこう網膜に直接出てくるっていう設定なんだけど、もう今はむしろそんな時代じゃん。
もうこの前のマイクロソフトのホロレンズとかはまさにこう VAR だっけ、うん、ね、そこに物があるように合成する
っていう。よく言われてるのはさ、トリミさんの大好きなパトレーバーの世界って、
うん、
ものすごく近い未来をすごいリアルに描いているんだけども、 あの結城まさみさんがね唯一読めなかったっていうのが電話の進化。
まああれ1999年から2000年ぐらいは言われてるんでもうあっという間に過ぎちゃってて、
ああもうそっくり過ぎてるのか。
そうそう、とっくに過ぎてて、うん、あのあれだって80何年とかの作品なんで、うん、そもそも
だからほらなんだっけ第一正体だっけ、
はい、
第一正体が孤立する回があるじゃない、エピソードが
いろんなシリーズがあるんで、はい、どの回
でその時にその時に外と連絡がつかなくてあたるほどやってたんだけども、携帯があればなっていうような、
アーリーデイズの6、7話でしょうか、
その辺かな。
でも 今はさ、俺 Amazon プライムでね、うん、ガンダムの最初のやつを見てる。
はいはいはいはい、はい、
あれもさ、あのフロッピーとかの結構出てくるのがさで、なんか
あったね、
あの連邦軍から通信ですって来るのが、うん、なんかカタカタカタってあの紙がさ、
いわゆる昔のコンピューターの
紙がカタカタって出てきて読むみたいなさ、でもね、今もし描かれるんだったら、うん、もうそんなんじゃないんだろうけど、それでも多分あの時は最先端な事項として多分書かれてたはずなんだよね。だからその辺のなんつうのかな、ギャップっつうかさ、うん、わ昭和だなってちょっと思ったんだけどさ、
バックトゥザフューチャー2とかはあれは2014年、
あれ2015年だね、
15年でしたっけ、うん、
あ舞台が
を描いてる、
お
ジョーズ 3D
とか、うん、3D とかあと空飛ぶスケボーなんかは追いついてないかな、
全然追いついてないです、
ね、うん、でも靴は開発されてるじゃない、
あ自動的に靴紐が締まるやつ、
うん、飛ぶ車とかはねまだまだだけどさ、
うん、でもジョーズのホログラフィーなんかはもうほぼほぼその時代かな、
そうね、そうね、そうね、空飛ぶ車は全然だね、うん
あるっちゃあるんだけどね、まだまだ全然ね、
でもねガンダムに似たようなものを作りたいみたいな動きもあったりするんじゃない、うん、その動くロボットとか、
あ今ねちょうど計画があるみたいだね、
リアルガンダムプロジェクトに
歩かせる、
歩かせるっつってね、
歩かせて早くと思うけどね、
うん、あれリアルドラえもんプロジェクトってのもあったはずなんじゃない
ですか、ああそれは
分かんないな、いやだから30年どうなの君の30年は、
なんそう区切ったことないけど、でもさっき言ってたさ、そのサリン事件は、うん、あとねあの辺ぐちゃぐちゃなんですけど、サリン事件、手塚治虫が亡くなった時、あと
美
空ひばりさんが亡くなった時は、
阪神大震災
はごちゃごちゃなんだけど、ね、すげえいっぱいあったなみたいなのはすごい、
でその後湾岸戦争があって、
湾岸戦争ね、
もしかしたらベルリンの壁がその前後でなくなって、
湾岸戦争ね89年とか、うん、あれえ何年だっつったっけ、
漫画戦争、
いや違う、平成が、
平成スタート
89年スタート、
ちょうど漫画戦争だったのかな、うん、であと
89年の1月8日です、
ね、あで阪神大震災が1月じゃなかったっけ、
そうかな、
で3月ぐらいに多分サリンが、
漫画戦争は1991年ですね、
あじゃ あ,
91年、
じゃあ入ってる
で 9.11 があって、日本では 3.11 があってって結構まあやっぱり大きな、
あ 9.11 ってあったね、うん、飛行機がね、エンパイアステ
ート、ね、夜1時ぐらいかな、ね、1時ぐらいに家帰ってきてテレビつけたら、めちゃめちゃこれ面白そうっていう映画の CM だと思ってずっと見てたの、
俺会社で作業してしながらもずっとそればっかやってたから、
うん、本気で最初俺なんかの映画の宣伝だと思ってたら、どうも様子が違って本物のニュースだって、
だからなんつうの、やばい事件が増えたんです
よ、ね、そうね、テロもあり、
通り魔事件も、
震災もたくさんあったし、
あったね、
うん、だからなんかある言われてるよね、平成は災害の時代だったってね、うん、まあ確かにね、
そうだよね、うん、9.11 の時はな、それこそ翌朝の生放送を控えて仕込みをして、ラジオでね、
お
していて、
飛んだ
飛ばないんだけど、ニュース番組だったから、
なるほどね、
全部コーナーは飛んで、もうストレートニュースをずっと読み続けて、ね、アンドニューヨークの支局の人と電話をつなぐみたいなことをやったけど、もうああなると本当は放送作家は役に立たなくて、
まあそうだよね、
あの
欲しいものはリアルな
お話
だもんね、そうそう、
作り物じゃなくなっちゃうんで、ね、うん、それはほら 3.11 の時も全部、はい、でバラエティ系の人は番組なくなってるし、
でもさ俺らその 3.11 の時はちょうど今やってる番組の立ち上げ時期でさ、
ああそうだった
っけ、そうだよ、であのちょうど中身を考えている時だったから、 最初のコンセプトと 3.115 のコンセプトは俺ら違うんだよ、
う
ん、
ああそうだよね。
日本を元気にしようっていうのが要は311を受けての最終コンセプトになった。日本の朝を元気にしようっていうコンセプト、うん、今もそのコンセプトのまんまだけど、
いやもうそれはでも
だからあれが起こらなかったら多分番組の内容全く違ってたし、あのオープニングの曲でもなかったし、
うん、
っていう結構あれだね。なんかそう考えると ね、うん、
そうね、スマホネットとスマホの台頭が一番大きいんでしょうね。
いやでかいよ、
でかいね、もういろんなものが、うん、もう本当に根底から変わったっていう。仕事もさ、仕事のだって俺らなんかさ就職して真っ先にさあのお使いっていう大事な仕事があったじゃない。なくなったもんね今ね、お使いって。
ないの？
ないない。
じゃあどういうこと？
ないない。
お使いって何？じゃあそもそも、
俺はあの紙媒体の仕事してたから、紙媒体で使う写真はもらってこなきゃいけないし、印刷所には印刷の元になるものを届けなきゃいけない。
全部データになったってこと？
もうそれが全部データでやり取りしちゃうんだもん。
でもそれを言ったらうちらもさ、うん、テレビもさ、こういうテロップっていうさ、昔は紙焼きでさ、
はいはいはいはい、
一枚一枚入れてたけど、うん、もうパソコンで入れられるようになったから、その業種がもうなくなったわけ。
ああもうなくな
った。潰れちゃったわけ。業
種はいっぱいある。
うん、
だってバイク便とかも今結構。仕事ないでしょ。昔は
バイク便は使うよ。
なまあまあ使うけど、なんか前ほどでもなくな
った。やっぱりバイク便の役割をやっぱりインターネットとか
データで送れるようになっちゃうからね。
う
ん、
そうね、
うん。だからあらゆる職業がなくなっていると思う。ネットの対象。
それはあるね。
うん。
そうね。あの俺雑誌もちょこっとやってたから、うん、そうね。ちょうど過渡期だったから、うん、キャノンワードを会社で使ってて。
はいはいはい。
キャノンのねワープロ機を使ってて、それをデータ入力するとか、
うん、だからそれこそさテープ起こしなんて仕事はさ減ってくよ、パソコンの進化で。
今本当だって声で入力できるよ ね、あれ本当精度今高いから、
うん、そう
すごい。だから AD ちゃんのインタビュー起こしとかも相当楽だと思う
よ。いや楽だと思うよ、
うん、
うちら全部手作業だからね。
そういう時代でした
昔はね、うん、じゃあ便利になって大変な、うん、災害も災害のいっぱいあった年でって感じですね。じゃあ次回というか新たな言語を予想はしませんけど、
は
い、いっぱいあっちゃこっちゃしてるんで、はい、さあどんな年にしていきましょうか。僕らあのプライベートの話です。
プライベートの話。
そうそう、
そんなに変わるもんなの？平成から何に変わるか。
でもさ10連休ですよ。10連休
仕事だよ。
うちら関係ない。
関係ないけど長すぎ。
長すぎるよ、ね、
長すぎ本当。
どうせ仕事だよ。
まあまあ仕事はしてると思うけど、
ね、誰が休んでるんだろうね。っていうかさあのなんだっけ、スーパーフライデーじゃなくてなんか
スーパーフライデーだったね。
いや新しいのが出たし、
15時で終わるみたいな。
あ
そうあの
プレミアムフライデー、
プレミアムフライデー、あれってまだあんの？
あるよ。
巷ではあんの？
ないね。
何が新しいのができたの？
プレミアムフライデーの、新しいのが
何それ、何フライデーなのそれ。
ちょっと今検索
するね。昨日あったっけ？
昨日のニュースで。
あそれは
何なんのそれは。
プレミアム、
じゃあもういっそのこと金曜日休みにすりゃいいじゃんね。そんなこと。
プレミアムキャッシュレスフライデー。
どういうこと？キャッシュレス何？
あ今政府がキャッシュレス進めてるからね。
経産省がねやってるんですけど、プレミアムフライデーって、うん、それを新たにこうキャッシュレスをちょっとやるかっていう。
どういうこと？
あのキャッシュレス決済のキャンペーンを展開するそうですよ。
金曜日に、
うん、プレミアムフライデーに引っ掛けて、
うん、
まあ、プレミアムフライデーが浸透してないところで何を
勝手にやって
してくれるんだね。
だそうです、うん、はい。
何それ、ペイペイにあやかってる。
ペイペイとか LINE ペイとか楽天ペイとか。ペイペイ言い過ぎですよね。
でもさ俺もあの海外のオークションでさ切手を買うからさ、ペイパルっていうのをもう 10年ぐらい前から使ってんだけど、前からあったけどね、それネット決済みたいなのね。
より手軽により浸透してきたっていうことだろうね、うんうん。
まあ、今言われてるのはその QR コードの決済、
うん、
でも QR コードの決済も中国じゃ今ちょっともう、
ああもう
ネガティブになってて、
いろいろと詐欺が、
うん、詐欺が、
あの
詐
欺、お店のこれでもって支払ってくださいねっていう QR コードの上に貼っちゃうの自分で、
うん、おはいはいはいはい。
でそれにお店の人も気づかない、支払う人も気づかないっていうと、その支払いが違う口座に入っちゃうの。
はいはいはいはいはいはい。
っていうのが
すげえね。
QR コードは手軽すぎてちょっとっていうのが今の中国のキャッシュレスの流れみたいだけどね。
やっぱりスイカとかのね、あの無線の方がいいと思うんですけどね。
でも俺ペイパルってね、その、まあ、ネット決済の一種なんだけど、俺もう10年ぐらい使ってるけど一回もやっぱね何もトラブルなしだよ、ね、うん、でセキュリティがやっぱすごい、ね、
うん、
うん、ペイペイね、なんか最初の頃結構
あった、ね、
トラブルがいっぱいあったけどさ、うん、
まあペイパルは多分ネットで決済するやつだからあれですけど、うん、まあ今リアルでね、うん、そのマネーを使わないっていうので、まあ、
まあそうね、だ日本人は遅れてるますよねって言うよね、うん、なんかね、その
まあ、
でも現金の方を信じてる、
ね、俺もそうです現金の方を信じてる、
現金を信じちゃってんだよな、なんだろうな、この時代遅れな感じ。
平成、今だから平成じゃなくて新しくなった時にこの記者会見をやるのかとかね。
やるでしょ。
やるでしょ。
で今番組のネタをいろいろ書いて、あの、はいはい、あの墨はどこで作ってんだとか誰が書くんだとかっていう、
あの額縁に入ったあの前言語の文字をね、
そうそうそう、前書いた人は宮内省の人、宮内庁の人なんだけど、
宮内庁なんだ。
宮内庁でその筆行っつってその文字を書く、
はい、
だ事例とかを何万枚も書いたっていう人が、まあ、書いたんだっていうけど、今回じゃあ誰かなとか、あの人もう一回出てくるのかなとかあの人に話聞きに行くかとか、うん、なんかそんな話にもなります。
でもあれはね本当に浸透したじゃない、言語の発表の仕方として皆さんの記憶の中にもあるから、まあ、引き継いでもいいかななんては。
でも僕らあれだよ、切手収集家の中ではさ、うん、その平成最後の日の消し印と、うん、新元号の最初の日の消し印っていうのを両方この一つのね封筒かなんかにさ、記念で押したいわけよ。
家も押してくれるの？
家も押してくれるよ。
あ、そうなんだ、
うん、
一つの封筒に、
一つの封筒にね。
へー、
それカバーっていうの、記念カバーって言うんだけど、それをどう作るかっていうのがあのこの1ヶ月ぐらいの切手収集家の楽しみなの、
うん、あとどこで押すかっていう、
どこで押すかね、うん、でもこれね、ちょうど多分連休中だから、はい、郵便局やってない。
お
で、ちょうどその4月の末からにかけて、うん、その新元号のね初日とか、ちょうど浅草でスタンプショーっていうね、うん、切手の催しがあるわけ、
はい、
そこであの浅草郵便局の出張所が出るわけ。
お
で記念の印があるんだけど、うんうん、それを押してもらえるわけ。だそこで結構人が集中するんじゃねえかって。
麹町郵便局とかは年中無休24時間だけど、ああいうところも集中
する、まあ、そういうところでもよければあれだけど
集中するんだろうね。
なんかね意味のあるものをしたいじゃない、
うん、
東京都の、ま、東京駅の前の中央郵便局とかもやってるの？
やってないんじゃないかな。
やってないんだ、うん、あの切手のね、
うん、切手は買えるけど、うん、かもしれないけど消印は押してくんないんじゃないかな、うん、だからスタンプショーに今年は人が集中するかもしれないっつって結構危惧されて、
ね、
でみんなやっぱこの間天皇在位30年の記念切手が出たわけ、
はい、
それもやっぱ売り切れなんだって。
お
みんなやっぱ買うんだよ、
うん、
多分一般の人も買うから
知れてない。一般の人も買うの、うん、でなんか記念ブックっていうのも出たのよ実は。
何の？
だからその平成
記念切手のブック、
あの昭和え平成天皇の、
うん、
在位30周年の記念シートが1枚入ってるのと、お写真が何枚かねついてて、こうちゃんと豪華な 本みたいになってるの、ブック、手帳みたいなのさ。それ2000円で売られてたんだけど、これはね各郵便局に配布されず、大きな郵便局でしか出なかったんで、なかなかレアな、
もう手に入れたの、
うん、
もうでも殴り合いのやっちゃうんじゃない。
いやなんかもうだから存在すら多分知らないと思う。
ああ揉めそう。
なんか東京駅
もう売り切れた。でもなんかあまりにもすぐ売り切れすぎて、なんか再販するっていう話だけど5月かなんかに。
東京駅が新しくなった時の記念スイカかなんかがものすごい
あったね、
トラブル
ああねえ、
それ申し込んだ、
そのイメージ、そのイメージ
で結果ネットかなんかで申し込んだ人みんな変えたみたいな、うん、
変えた、
うん
でも、うん、でもその天皇のやつはね、うん、結構いいよ。後で俺ブログにあげるわ、
うん、お願いします。
まあ ね、多分これから切り替え、まあね、4月1日に発表されて、
はい、
ね、5月2日からなんだっけ、うん、正確に言うとね。
あ、そうなんだ。
1日は なんか行事があってなんか2日になる。
平成最後の日っていうのは4月30日。
5
月1日なんだ。
確かなんじゃない。
じゃあ宣言後の最初の日っていうのは5月2日が、う
ん、だと
確かそんな話。
あ、なので、ね、うちらの間ではその平成の最後の日には、
うん、
今の要は昭和の時代は皇太子だったわけだから、
はいはい、
皇太子御成婚切手っていうのがあったわけよ、
はい、
昭和30年ぐらいに出た、うん、要は今の天皇と美智子妃の肖像が出てる切手なのよ、
はい、
で それを貼って
そこに貼ってる。ああ、いいね、メモリアルだね。で切手使うのもったいないよね、うん、
で今の要は次の元号の天皇になる方の、
うん、
要は皇太子時代、
うん、
皇太子妃が何だろう、政子さんと結婚した時にご成婚の切手っていうのも出たのよ、
う
ん、肖像が入って、
はいはいはい、
それを買って、うん、新元号の方に押してもらうのがいいんじゃないかってうちらの間では。
いや、それはね、なんかその記念メモリアル、
うん、ちょっと切手の世界ではちょっと楽しみな、うん、イベントなんでね。
まあ、いろいろ引きこもごも多分まだあるんでしょうね。
あるね。
あ、
そういうこと。そこには金も動くだろうね。
まあでも、ね、新しい言語、うん、まあ、この時代、新しい時代は、まあ、楽しみにはしてますよ。
うん
うん、まだまだ、もう下手すればだってもう1言語ぐらい僕ら生き残れるかも
しれない。かもしれないよね。
明るく楽しい、ね、うん、時代になるといいですね。
だってじゃあ我々今46でしょ、じゃあ次30年だとしてもね、76と、
まあ、不謹慎な話だけども、やっぱり今のね、今の、皇太子、まあ、次の元号代の天皇陛下は僕らより年上だからね。だからもう一時代僕らが迎える可能性は高い。
ごめんなさい、今ネットで調べてたら新元号は5月1日からっぽいかな。
まあそうね、いや4月の末日がやっぱね、
末日に対してその翌日があれみたいです。はい、
はい、
というわけで、平成をざっくり振り返ってみました。
はい、
はい、40代間はちょっと今回テーマなかったですけどね、次回40代間を含めていければいいなと思います。はい、以上40代とほにゃほにゃでした。
はい。